ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、そうですね、はい、前回から日を置かずに
間髪入れずに、
間髪入れずに、不揃いのリンゴたち、
はい、
8、9、10話ですけどね、
はい、
どうですか、この3日間で何か、
はい、あれだって、あれ前トークしたのいつ、一昨日ぐらい、
一昨日かな、
金曜日ですよね。
これいただきます。どうぞ。
特に何かあった？
雨降ってきましたよ。オリンピックがさっき終わりましたよ。
何でもなんか、なんだかんだでね、断片的すぎるな、あんましそんなに見てない。もういつもそんな見ないですわ、うん、僕。だからあんまり何見たっけって感じがして。
あ、うん、俺はね、やっぱ夜中やってるのが好きなので。
うん、何が思い出深い印象
あですか？今回ですか？あ、野球がやったら時間長いなっていうのは、やっぱプロ選手が出てるから、
そうですね、
そう、間をしっかり取って投げてね、うん、ピッチャーの交代も多いし、うん、1試合3時間以上平気で、さっき、あれ、7回だって言ってて、うん、まだ7回みたいな、そんなことがね、
これ
印象深いですね。
なんていうか、こう質問なんですけど、野球とかサッカーとか、
うん、
このオリンピックに出ちゃいけない基準ってあるんですか？
わかんないです
ね。わかんない。なんかほら。
あ、サッカーは何歳以上は特別枠で。
うん、それはなんか競技ごとの縛りなの？それは。
そう。
なんか謎なんですよね。なんかなんでプロが出てんだろうとか、出ちゃいけないんじゃないかってなんとなく思ってたんだけど、はい、プロが出るってもいいんだなって、まあ、よく分かってないその辺が。
アメリカの野球チームは 3A とかマイナー選手ばっかりだっつって。
ですよね。なんかほら、サッカーでフランス側に 5-0 でなんて言うけど、それがじゃあどういうことかって明らかじゃないですか。なんか俺よく見てないんで何とも言えないけど、バリバリのフランスに 5-0 でさすがに勝つわけないんでっていうね。
まあでもね、サッカーはね、ほぼその、アンダー20だと思うんですけど、世界中に、その年、年頃の人では最高のチームで来てると思うんですよ。
あ、でも本当なんかサッカーって本当にその、あれですね、昔ってこう日本が世界と戦うなんて、そもそものあれがあって、ね、なんかさ、世界基準で見てるとさ、ただ今もう現役の選手ってそんな、なんか物おじがないんで、堂々たるもんですよね。なんかすごいなと思ってね。
そう、俺がね、高校の時ね、ロサンゼルスオリンピックとかあったんですよ、
はいはい、
高1かな、その時、なんか解説か学校の先生だかが、水泳で日本人がメダルを取るのは、陸上の短距離で勝つみたいなもんだっつって言ってて、なんか直後に岩崎恭子が、その時取ったからすげーみたいになってたんですよ。でも割と普通にね、水泳はメダル取るようになったし、陸上はまだですけどね、黒人、黒人はすごいみたいな言い方を今すると差別になるのかな、
なんないんじゃない。素直に思ったことでいいと思いますよ。差別心全くゼロなんで。
そう、今日はね、マラソン見てましたよ。
黒人ってすげえよなと思いますよね、普通にね。
エチオピアが最初1、2、3位独占して、あ、このまま行くのかなと思ったら、1、4、5位だったかな。
あ、そうなんだ、
ま
あ、オリンピック的にはやっぱりそのなんていうの、その 100m 走、それ
はい、
やっぱり 100m 走とかがオリンピックのメインなんですかね、やっぱり。
あ、俺こう、そう言われてみると、短距離何も見てないや。
本当に。結構見たの何だ。
本当ね、
エチオピア
って空手見ましたよ。
あ、今見てたエチオピアの選手っていうのは何の競技？
あ、今朝のマラソン。
あ、マラソンか。そうかそうか。マラソンも、あ、でもマラソンメインイベントって何になるの？あんまメインイベント的なイメージじゃないのかな、オリンピックって。
でも最終2日で女子マラソン、男子マラソン。
マラソンなんですね。やっぱマラソンが盛り上がるんですね、やっぱり。東京ってどんな感じだったのかね。
ねえ。
のべつ何かしら競技やってる感じ
なの。空手が寸止め空手で、初めて寸止め見たんですけど、ちょっとつまんなかったですね。
あ、マジで。全く見てねえや。見るともなんかアーチェリーを見てたら意外と面白いとかあります
ね。ああ、いいの面白い。
ね、なんとなくずっと見ちゃいますよね、あれ、ね、
そう、
でも別に家にいてやってりゃ見るぐらいの感じなんで、
まあね、
今日で終わりなんだ、
まあ、子供がいるからじっくりスポーツを見ることなんて、うん、まあ、ほぼないんですよね、うん、ここ5、6年、
うん、
でだから断片的で、うん、今日はマラソンは子供がプリキュアとか見てたから、うん、
プリキュア見るよね、
その隙に、うん、その隙にマラソンが見れました、
うん、小泉さんって子供の頃からスポーツ観戦って割と好きだったの？そのスポーツ観戦というか中継みたいな。
子供の時にだってスポーツ見るより選択しないじゃないですか、うん、巨人戦
巨人ファンだったじゃん。
全然巨人大嫌い。
本当
俺はあの、うん、だその話曲がりだから、
その話で言うと本当にだからほら巨人ファンにならざるを得ない環境だったんだよね、
うん、だから、うん、もうなんか巨人負けろって思いながら見てるんですよ、うん、
小泉さん世代だと誰になるの、ね、王長嶋も現役で見てた時代でしょ。
王は見てたけど長嶋は、うん、長嶋さん見なかったです、
う
ん、田淵とか掛布とか、
そうですね、田淵掛布もそうか、
そうだから阪神を応援してたんですよ、うんうん、そんな別に阪神好きになる理由ないんですけど、当時は、当時はね、うん、巨人阪神でちょっと盛り上がってて、
そうですね、
そう、
うん、そうかそうか、
ラインバックとかそういう、うん、ライトバックかな、うん、っていう外人4番阪神の3番ぐらいの選手がいましたバースの前に、
僕が毎日見るようになったのは80年からなんでね、小学1年生から、うん、それ覚えてる。
あとプロレスとかね、
プロレス見てましたね、
ボクシングとか、うん、まあ、プロレスをスポーツと言ってはどうなのかみたいな、うんうん、当時はスポーツだと思って
見てた、スポーツの一環で見てたっていうね
相撲も見てましたよ、千代の富士
相撲見てましたね、めちゃめちゃ見てたわ、うん、
うんうん、今もうそれこそ今の方が見ないですね。意外と見ると、
うんうん。野球って全く見なくなりましたもんね。
うん、
てかやってんの今やってないのか。普通にテレビチャンネルでやってるのか。
BS でやってんや
つ、ね。BS とかなのか。
うんうん、野球もなんかね、うん、そあの個人でどっかのチームのファンになって1年間それを見続けるみたいに強い憧れがあるんですよ、
うん、
そういう応援の仕方に、うんうんうん、でも1試合ちょっともう飽きちゃって見てらんない
全員年下って違和感ないでも、
もうめちゃめちゃありますよ
ね、なんか なんだかなって感じがありますよね、うん、うん、そう、いまだに年上の人がやってるもんだってイメージがさ、
そうそうそうそう、
お前らいくつだよ
って見上げる存在みたいな
そうそう、まあ、プロレスなんかなおさらでね、こいつらガキでしょってなんか思っちゃうんですよ、なんかついついなんか、それこそもうそういったものを超越した人たちがやってるものっていうイメージ
が、まあ、命が死にかけてますからね
でも長生きしてるよな、ジャイアンツ馬場が死んでから何年よって感じだから ね
え、
うん、20年以上だよ、
2000年ぐらいにね、猪木が糖尿病の本読んだんですよ。
あ、すごい本でしたね、あれ。
そう、面白かったんですよ。なんか冷水に入ってた。
そうそうそうそう。いやー、血糖値が。輝いてたあの頃、猪木も。
あの、冷水って言ってもただの水じゃなくて、うん、氷を浮かべた水に入ってる。うん、
バカになれって詩集出したのもあの頃、
ね。あの頃、
うん。とんでもなかったよ、あれもね。最高だったのか、
うん。あ、それは見てないんですけど。
面白かったですよ。猪木の全盛期はそこから始まるようなね。
嘘
気がしますよ。あ、その選手っていうか、その存在として。
あ、存在として。
ジャイアント馬場が死んだことがね。
まあ、ダイナマイトでね、スカイダイビング
して、うん。まあ、空から降りてきたりね。馬場が99年死んだからね、
そっか、
なんかね、タガが外れたんですよ、
うん、
おそらくこうブレーキ、抑止力になる存在がね、馬場しかいないんで、ね、誰も猪木に何か口出す人がいなくなったっていうね、
うん、
もう野放し状態っていう感じがね、あって、
ねえ、うん、まあ、そんなこんなでしたね、
あと、その春一番って言ったね、芸人さん、
春一番いました
よ、俺、大好きでさ、
あ
の
人、うん、
春一番がだんだんとこう、本当にその身内受けっていうか、はいはい、芸人さんにすごい人気のある人っていうかね、あの人って。
あの本当に、うん、破天荒で、
あ、そう、あ、ご自身がそうなんでね。ただそのあの人は本当に、ビジュアル的には大して似てないのに猪木にしか見えない振る舞いあったじゃないですか。あれみんな好きでしたよね。
ガリガリですもんね。
俺もう春一番出るだけでマジで爆笑してましたから、なんかあれの人が本当にそれこそ一時、猪木のそのダーとか闘魂ビンタのブームって俺春一番が下地作ったと思っててまあ完全に猪木もそこに乗っかっててなね感じがね、はい、あってね、そんな感じですよね、
はいはい、
まあ、今大変そう、大変そうなんだね猪木もね、スポーツ観戦の話からねついついやっぱねプロレスの話に なっちゃう、ね、
なぜならプロレスが一番興味あったから
そう、俺は単純に、まあ、野球では普通に巨人に乗っかって見てましたね、
うん、
素直に。ただ全球団にやっぱり好きな選手がいましたね、
お本当に、
うん、
それぐらい他のチームでも
癖が強い選手がどの球団にもいたよなみたいな。
八重樫とかですか。
八重樫はね、真似はしましたね。あのヤクルトでしょ。
そうそうそうそうそう。山本浩二とか、
あの、ね、広島も好きだったんですよ。あとね、太陽が好きって。俺
太陽もね、うん、
屋敷が大好きだよ。なんか何か俺ね、なん
ひげひげ、
そうなんかね、宝島のバウかね、うん、ジャンプだからね、ジャンプ放送局とかあったじゃん、その読者投稿のページで、はいはいはい、カールルイスに勝つには屋敷ってなんか俺それ見た時授業中に読んでて笑い止まんなくなっちゃって、うん、めちゃくちゃおもろいなと思って、確かに、うん、屋敷絶対早いだろみたいな、ね、うん、カールルイスに対抗するには屋敷しかいないみたいなのを読んで、授業中笑いこらえた声があって、それで太陽選手も思い出深い。そうよ、だからそのバースがさ、うん、僕85年小学6年生の時かな、
うんうんうん、
あの岡田掛布バースって時代から、うん、優勝した
バックネット3すごかったじゃん、3連発
で、それでそんな時代になったんですよね、うん、で中学生になった時に、
はい、
まあ、生徒会長を決める選挙みたいなのがさ、
はいはいはい、
ね、候補者がいて選挙運動やって誰がいいみたいな、うん、でその選挙管理委員がとかもあってさ、はい、でその先生がいて、まあ、選挙があったんですよ、それで、はい、なんかこの集会、全校集会で、まあ、生徒会長がこの人になりました、おめでとうございます、バーってなって、まあ、残念ながらつってその、うん、先生が挨拶で、残念ながら無効票がありましたって言って、うん、あれほど複数の名前書くなと言ったのに、どうとかこうとかとか、
うん、
あ、それともう一つですね、バースと書いた人がいますか、って学校中がざわざわと笑ったっていうね、うん、あ、でも、あの頃はそういう勢いがあったなって、
ね、うん。俺はね、バースとね、スタンハンセンがね、ダブって見えて
めちゃめちゃダブるよね。
あと、テリー・ファンクとね。
ああ、そうですね。
テキサスって。
うん、バースとハンセンはかぶりますよね。
牧場持ってるとか。
何してるんですかね、あの人ね。
やっぱでもね、家族の病気のためにチームを離れるくらいのね。
そうでしたよね。
そうそうそう。そうだ。それがアメリカじゃ当たり前だっつって、うんうんうん、日本人はえって思ったっていう。
そうですね、
だからアメリカはそうやって、うん、仕事よりも家族を優先するんだっていうのをね、うん、バースから学びましたよ。
なるほど。スタンハンセンも実はね、引退割と潔くスパッとやめたっていうか、
うん、そうですね、
あの人のハンセンのセリフでも、うん、そのワークの後にライフがあるって言ったのね、
あ、
へえと思いましたよ。あのイメージね、ブレーキの壊れたダンプカーなんて、ああいうイメージとワークの後にライフがうまいこと言うなみたいな。
テリーファンクは何度も聞きた。あげくにね、デスマッチやるようになって、うん、昔のアイドルみたいなテリーファンクを知ってる人間からするとギョッとしちゃう。
そうそうそう、これあんまし分かんないんですよ、
ね、あ、そっか、
ちっちゃすぎちゃって、そのアイドル時代は。
なるほどなるほど、うんうん、
そう、よくいるおじさんってイメージがありましたね、
うん、うん、
そんな感じですかね。
そうですね、
うん、まあ、そんなことはね、
不揃いのリンゴたち
世代
の人はきっと分かってくれるでしょう。
あ、でも本当だよね、83年タイガーマスクとかも大忙しな時代じゃない、やっぱその世間が、
ね、うん、そうそうそう、うん、新日本プロレスがね、うんうん、大繁盛してる時代ですよ。
そうそうそう、だからさ、83年小泉さん小学何年生、小学じゃないかも、中学 2,3 年か。
そうですね。
どうでしたか、この頃。話題にはなってないの、これ。
不揃い。
うん、
いや、俺はね、再放送で見た口ですよ。
うんうん、
当時はまだそんな、10時代のドラマ見てなかったですからね。うん、トミーと松とかは見てましたけど、うんうん。
トミーと松がその前年とかだもんね。
トミーと松は水曜の8時からやってたはずですよ。
うんうん、そう、今思うとね、ちょっと調べたらね、2年前が北の国からね、2年前というか、まあ、81年の秋から82年の春までやってて、
うんうん、
その裏でもね、同じ時期に、裏の方で、その金曜の何時から北の国からの裏番組で、
はい、
山田太一さんやってたのね、作品の名前今飛んじゃった。
それがね、
王鵬みたいな、しのぎを削り合ってた、
うん。北の国から王、うん、山田太一を見て、うん、やるなっつって。
お互いしのぎ削りられてたよね。まあこの話なんか2回前ぐらいで喋ってるの気がするけど、
かましてやらねばって思ったはずですよ、
うん、
ほんでね、
うん、なんかだから、
それを不揃いを見た長渕がトンボでサザンを腐すっていう、
いや不揃いを見たわけじゃないと思うけど、あんだけフューチャーされればね。まあでもほら、今本当だよね。主題歌がサザンっていう域を超えてますもんね、あの持ち上げぶりが。
ドラマが PV、 ほぼ PV。
でもさ、なんかさ、最終回だけさ、ね、ややで始まるじゃん。あれがさ、すごい合ってたよね。おー、うん、最終回だ、みたいな感じ
で。ややはね、そんなにかかってないんですよね、うん、回数的に。
あのね、誰かの時にかかるっていう、うん、あの、その、 兄夫婦の時の場面とかに、まあ、かかるなってイメージがあったんだけど、うんうん、でもやっぱ最終回いきなり冒頭であれがかかるから、はい、おーっていうね、
うんうんうん、
そのなんか曲の選曲もちょっとねなんか、うん、慣れてくるとあ、うん、意図を感じるというか、最終回なんかまさにそうだったね。
そう、うん、いやー最終回の流れがすごいんですよ。
すごかった。
まあなんかね、あの3人 の、うん、あの大学生が主役だと思いきや、うん、ここに来てね兄夫婦っていう。
そうそう、いや 俺さその1回目の収録で喋ってそうなんだけど、うん、鍵握ってんの兄貴って俺は思ってたんだよね。なんか、
うん、言ってたかもしれない。
密かに密かに一番魅力的じゃねえみたいな。め
ちゃくちゃ鍵を握って
た。やばいっすね。全部持ってきましたね。
持って
き
たね。
兄貴、小林薫。
うん、それと、
いや、参りました。
国広富幸。
いや、だから、その、キーマンは国広富幸と、だから、あの6人じゃないんだっていうね。
そう。じゃあ、まあ、
いや、すごくない本当だけど。
から行きましょうよ。
行きますか、はい、まあ、そうですね。あ、そうですね。まあ、どうやって終わったんだっけ、7話の終わりって
姉ちゃんがいなくなって、
いなくなってお母ちゃん、
そうそうそうそう、
さすがに怒るぞ俺もっつってね、いなくなって、あ、そうそうそうだそうだ、面白かったね。朝飯でなんかさ、だから、うん、お兄ちゃんになんで俺こんな惹かれるかって言ったら、
うん、
その朝さちょっとなね、あの中手川兄弟ね、
高、
うん、はい、高一が兄貴で小林薫さん、弟が吉尾で中井貴一、はい、で高一と吉尾で朝話して店先で揉めててさ、
うん、
っていうのはその母ちゃんが、ね、奥さんを追い出しちゃったから、
うん、
怒ってるんだよね二人とも、うんうん、だけどここでお兄ちゃんが面白いんだけど、
うん、
サリとってこの全く背を向けないでこう、うん、俺とお前が二人揃ってカッカしてたらお母ちゃんかわいそうだろってなるんだよね、うん、だからお前は朝飯付き合えと、
う
ん、俺は怒ってっからいいよっつって、
ね、冷静なんですよ。
で中井貴一もいや僕も怒ってるよっていやだけど二人で怒ったらお母ちゃん一人だろうがみたいな、うん、ああいうセリフがちょっと痺れるんだよね。
ねえ、
なんか面白い。
大人だよ ね。一番怒っていい立場ですよ。
そうそうそう。で今日休めお前っつってね、うん、休んでくれっつって、俺今日探してくるからさっつって。
うん、
ね、まあそんな言ってたらあの邦子さんが来てさ、邦、はいはい、子さんっていうのは島脇邦子さんっつってお母さんが見つけてきた、
うん、
ね、お兄ちゃんのね結婚させたいというお手伝いさん、うん、来てさ、で今日あの島脇さんごめんなさいっつってうちのやつ昨日からいないんでっつってさ、
うん、
今日帰ってくださいって、うん、こう店入れる前にさ玄関軒先でそれ喋ってんの、うん、だからお母ちゃんがその耳に、ね、なんかほら聞こえててさ、うん、バーってやってきてさ、いや違うのよ、いてちょうだいなんすってね、
うん
うん、あんたのおかげでどんだけ助かってるかなんすって、
うん、
だからもう完全板挟みっていうかこの邦子さんも、
まあね、
かわいそすぎるなって感じよね、うん、どうしたらいいの私みたいなね感じになっちゃってね。
そうそう、嫁いびりの出汁に使われてますからね
本当にさ。でもね、難しいよねこの人のね、うん、なんかさ、いや幸子さんが奥さんで、まあね、直接そのお母さんに何か言われる場面はないじゃないですか、うん、もう お母ちゃん あいつ何言ったんだって前回そう終わって
から、
うんうんうん、
何言ったのか結局分からずじま
い、そうなんですよね、だから言ったか言わないかも実際分かんないですもんね、うんうん、なんとなく
まあ言ったんでしょう、
まあ言ったんでしょうけどね。そうそうそうそうそう、まあでもそんな身でありながらまあ邦子さん自身も全然悪い人じゃないし、
うんうん、
ちょっとお兄ちゃん的にはなんかさ、うん、ねえっていう部分もねなんか、
まあ、まあ、奥さんがね、うん、と死別してたらありかなみたいな、
全然あると思うけどね。この人すごい良かったからね、
うん、
うん、そうそうそう、
まあね働き者だし、うん、心も強いしね、
そうそうそう、
理想の嫁さんですよ、
理想的なね、
うらやましい。
そんな冒頭がのっけからそんな感じでしたね、
うんうん、
そう、それでね面白かったのはね、ここでまた場面変わるんですよ、大学になってあの稲瀬のロコモーションがかかるんですよ、またこれ佐竹の追っかけ子が始まるから、ね、なんでいきなりこのほのぼの場面やめてくんねみたいな、
うん、時藤三郎が
そうそう付け狙ってるから
大学中を走り回ったけど、うんうんうん、捕まらなくてよけひいですよね。そうそう
そう、柳沢慎吾的には、うん、ね、ミノルね、
うん、
ミノル的にはさもう蹴りついたんだろみたいなさ、お前俺らをボコってこれで終わりでいいじゃんみたいなさ、うん、感じがあるんだけど、いやおめえの連れがよ血眼で俺らのこと探してたぜなんてまだなんか文句あんのかいみたいな感じで追っかけっこみたいなさ、
うん、
そうなんかすごいなんかリフトアップしちゃってさ、なんかミノルのことでなんかギャラリーもおーって拍手しちゃってるのなんか、そこにひたすらその稲瀬なロコモーションがかかるっていう、なんかね、これやめこのどういう場面としてこれ認識されてんだこれって感じだけど、
愉快な場面
愉快な場面だけど、かわいそうだろミノルもって感じだ
よね。どう考えても凄惨な場面なんだけど ひどい、ひどいギャグとして扱われて
る。ギャグですよ。年下にあんないじめられてるんですよ。
ねえ、
本当に。
辛すぎる。
本当にね、うん。そうそうそうそう。で、そっか、この時点でまだ喧嘩してないもんね。
まだ岩田はしてないんだ。ね、
そうだそうだ、してないんだ。してないんだ、してないんだ。うん、ここからもね、ミノルがめっちゃ面白いっつうかね。なんかさ、あの、なんだっけ、時戸三郎とさ、
はい、
まあ、岩田か、岩田と陽子ちゃんが、なんか、なんか前日の夜になんか電話でなんかね、仕返しするしないみたいな、なんかそんなことでちょっとなんか小競り合いみたいな感じになっちゃって
私に止めてほしいんでしょ
う ね, ね、なんかね、ついついそうやってね、
そう、
つまりその一流商社に内定決まってる岩田に対してのちょっとおじけが出てきちゃってて、それが表面化しちゃうみたいな、
そんな感じ、ね、一流企業に入社する人が喧嘩なんかしちゃまずいんじゃないの
って、なんかさ、ちょっと見てて思うんですけど、やっぱこのカップルってさ、すごい一流コンプレックス一番強いですよね、なんかね。
そう言われてみるとそうだね。
めっちゃ意識してんな、お前っていうか、この子ちょっと納得いかないセリフがね、俺結構あったな、今回。いやいや、まあ、それも含めて面白いんだけど、そういうキャラにさせてんだなっていうかね、あってね。
まあ、やっぱ、当時まだ看護婦さんの、当時は看護婦、今看護師の地位が低かったのかもしれないし、
ね。
はい、
知らんけど、非常に素敵ですけどね。
ねえ、最高ですよ。
何も問題ないと思います、
ね。毎回言ってるけど。
あの、なんかメイド調の服は何なんですかって感じでね。あれ可愛らしいですよね、あれもね。なんかね。
コスプレ。
コスプレね。あ、可愛らしいんだよね。
ねえ、解放されたい。
なんかほら、だからこの段階でもさ、ね、昨日電話でごめんなさいって言って、なんかついつい私卑屈になってしまうみたいなさ、そういうこと言っちゃうんだよね。だけどほら、仕返しなんていうのは、ね、あの、会社に知られたら良くないわよみたいなさ、なんかこう、それをこう、アパートに来て言うんだよね。昨日は電話だったけどなって、やめないよみたいな話をしてたら、こう、ミノルも来るんだ、そこに。なんかバーッつって。で、お前学校行くなって、佐竹がお前を狙ってるぞみたいな感じになっちゃってさ、二人揃って一生懸命止めるっていう、なんか生きり立ってる岩田を、実ると、その陽子ちゃんが止めるっていう、
そんなこと言われたら、もう行かざるを得ない。
行かざるを得ない。いや、で、ここで面白かったのは、次の場面なんだけど、実が、あの、綾子ちゃんと会うわけよ。あの中島翔子ちゃんと会う場面で、そこでは実が完全に生きり立ってるのが自分っていうさ、で、岩田と陽子は俺の止めやがるんだぜって、俺はよ、女に手を挙げたら許せねえからよ、どうしても仕返しするんだって行こうとしてんだけど、あいつらに止められちゃったらしょうがねえや、みたいな。もうね、いちいち期待通りで最高と思いながら ね、もうね、最高ですよ、もう。うんうん言って聞いてて、彩子ちゃんも、もういいわよ別に、みたいな。はい、5000円って言って、なんか5000
円最高だなぁ。
すげーっていうね。そうなんですよ。
そう。
そうそう。まあね、なんかこの辺がなんかね、すごい面白くかって、こっからね、その、はい、そのまあ、言ってみたら、男3人、女3人の、このまあ6人、まあ主役の6人っていうか、それぞれのカップルっていうかさ、この、まあ、この、岩田&陽子でしょ、それと、柳沢慎吾と、その中島翔子、ミノル&綾子と、もう一つその、石原真理子と、
はい、
中瀬川芳雄、はい、中井貴一って、まあ、ここはまあカップルではないけど、まあ、まあ、まあ、なんかこの女の子の方が割とね、中井貴一のことが好きみたいな。
そう。
それで、好きなんだけど、
うん、
そのキイチの方はもう一人、このね、ワンゲルブと関係ない高橋ひとみの、 あの夏江ちゃんが好きみたいなさ、感じがあってさ、ただここではその石原真理子と中井貴一なんだよね。で、このなんか3組のカップルがなんかそれぞれなんかこう喧嘩するのかな、
喫茶店にいるんだっけ、
喫茶店かなんかで喧嘩、それなんか違うんだったかな、
もうちょっと
先だったかな、なんかね、喧嘩して面白い場面とか
もあ
った
も
んね。
そう。うん、もう大嫌いっつってね。
もう、か最初我慢してんのに、だからこのキイチが面白いですよね。あの、石原まりこは平気よってね、あなたあっちの方が好きなんだもんねって言ってるのは、強がりなのになんでお前はそれがわからねえんだっていう、
言葉の字面しか理解しない男。
なんであの女は恐れやがってみたいな感じになってんだ。まあでも俺もそれも含めて最高、あの、キイチも最高のキャラだなと思いましたけど。
ピュアなんですよ。
ピュアでね、めっちゃ面白いですよね。なんだったかな、この辺はな。
まだ大学で岩田がリンチにあったりするの
は、あのね、もうちょっと先なんですよね。もうちょっと先だね。なんかこの、まあ、お兄ちゃんがこう奥さんを探し回ったり、
あ、そうかそうか、
そうなんかしてて、
東京中のビジネスホテルを、
あ、それがね、もうちょっと先なんですよね。なんかね、はいはい、ここはね、 まだなんかちょっと探し回ってるっていうだけでね、なんか吉尾のところになんかね幸子さんから電話かかってくるんで、そのあお兄ちゃんが外出てる間に、
はい、
あの幸子さんから電話かかってくるんでね、なんか、
はい、
心配ないからって言って、でもどこにいるかも教えてくんないみたいなさ、
はいはいはいはい、
感じでさ、まあその一瞬だけそういう感じになって、うん、そっから先なのかな。だからばったり見かけたりもしますよね。そのあの辺もすごい面白かったけど、
甘味屋みたいなところに
連れてくよね、うん、あれもちょっと先ですよね、配達の途
中
で、そうそうそう、うん、なんかどうしても行かなきゃいけない配達があって、そうそうそう、
お母さんにせっつかれてて、
そうそうそう、行くって、だからそっちを優先させちゃう、9
話ぐらいじゃなかった
ですか、そう、一個先の話ですね、うんうん、ここはね、その岩田のお母さんがねアパート来るのね、
はあ、あ、そうだ、う
ん、時と三郎のお母さん、
そうだそうだ、
うん、
就職をねぎらいに来る、
うん、ねぎらいに来る、なんか、うん、なんかさあれだよね、本当すごい絶妙な関西弁とかさ、この両親が、
京都
弁ってなるね、うん、あのなんかナチュラルに失礼な感じで、うんうん、
もう本当に他県を全て見下して
る感じ、そうそうそうそう、でもなんか逆に言うとあれでもなんかそれでちょっと救われてるっていうか、ちょっとなんかあの関西弁なんかね、流暢な関西弁っていうか京都弁か、
うん、
がなんとなくこうあのなんか一流至上主義みたいな感じとさ、うんね、なんかちょっと合ってる感じっていうか、
上級国民ですよ
あれ標準語でさキャラされてもきついわみたいな感じがちょっとあるなとか思いましたけど、
うんう
ん、なんかね、
うん
まあ、喜んで見に来るみたいな ね、
うん、一流以外はゴミみたいな感じでね
そうそう、まあ何せこう、あそうだね、またねここからね、
うん、
あれですよ、ホンダタイムなんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、国広富
幸、富幸がね、その吉尾ってさ本当にそのね中井貴一ってさ、まあ時代ですけど、
はい、
当然これもう何が違うってさ、携帯がない時代なんだよ、
そうですね、
本当にみんなもう用があったらとりあえず突然行くっていう、うん、
今はメールとか LINE ですから ね
必ずよねこう予定を伺ってからっていうのが今の当たり前ですけど、うん、この頃って本当にこう、まあ、行くしかないっていうかさ、
ホンダは電話持ってなさそうだった
ね、この人は電話がないんだよね、
うん、
あのね、
また黄昏てるアパートっていうか、なんか古ぼけた、
そうそうそうそう、行くのよ、なんかだから、うん、吉尾は最初、このね、高橋瞳のアパートに行って、いなくって、で、その足でホンダのアパート行くわけよ、なんかその前回もなんか喋っててさ、いろいろとなんかね、はい、ちょろっと喋ってたんだよね、身の内みたいな感じでさ、で、まあ、この話、前話したとき、意外と面白くて、ちょっと聞いてみたいことがあったんだって、吉尾がなんか、本田さんに言うわけよ、うんうん、つまりその、自分自身のことを話すわけよね、その母親が、ね、今、これこれこういう感じで、今、事情がこうなってて、ね、うん、奥さんを追い出そうとしてて、奥さん出てっちゃってみたいなさ、
うん、
感じで、ごたごたしてるとかさ、まあ、それもそうだし、そのあんたとその夏江さんも、なんかね、手首切ったって言ったって、うん、あんた別にケロッと、なんかね、そこでこう、ほだされることもなく、
うん、
あっさり別れたよねっていうさ、
うん。
で、母のやり方見てても、あんた見てても、うん、結局なんかそうやって割り切ってスパスパやった方が、
うん、
なんだこの物事は普通にいっちゃうのかねっていうね、あ、一概にあんたらのやり方も文句言えないのかなみたいなことを、中井貴一ちゃん迷うんだよね。
まあ、お母さんと本田はね、うんうん、明らかにトーンが全然違うんだけど。
トーンは違うけど、なんかさ、中井貴一的には、
まあ、似てるのかな、
中井貴一的にはさ、なんとも割り切れない態度取るわけじゃん、うん、そんな風にはいかないよっていうさ、
うん、なんかコンピューター人間みたいな、
合理的すぎるのね、うん、だからお母さんがさ、俺はやっぱちょっと面白いっていうかさ、
うん、
よくそんなに長男をかいなんか見くびるよなみたいな、こう、
うん、
好きだ好きだって言ってんのにさ、
うん、
なんかね、必要にその違う女の人を当てがおうとする、
うんうんうん、
いやそんないやいや、あなたはちょっと自分の子供をなんか一途で見上げたもんだってならねえんだなみたいな、なんか、
うん、
その辺もすごい面白いっていうか、
まあ、お母さんがあんまギャンギャン言うからますますヒートアップするよねそんなこと言ったら、うん、ほっといた方が、うん、勝手に喧嘩して別れるかもしれない
でも不思議だよなと思ってね、今時のね、そんな今時の若いものをもっと割り切らなきゃダメよみたいな感じでお母さんが言うからさ、
うん、
面白いなこれっていうね、
うん
うん
うん、まあ、お母さんの行動がねどんどんヒートアップさせているような気がする、
う
ん、
そうそう、 でもさ、この今のそのね、うちの母もこうだし、あんたもあっさり別れたけど、そうやって割り切るっていうのはそんな悪くないって俺は今思ってるみたいなことを言ってさ、思ってるとか悩んでるっていうかさ、吉尾君にしてみたら、うんうん、だけどさ、この本田さんにしてみたらさ、今日ちょっと時間がなくてってさ、バイトなんだこれからみたいなさ
家庭教師、
うん、もういいよみたいなさ感じでさ、うん、 見送りながら、あんたいきなり来るだろうって言ってさ、あのこっちにもスケジュールがあるからさ、予約しろってわけにも行かないしなって言って、いやらもう来ませんって言ってさ、いやそうじゃないって、避難してるんじゃないんだって、あのいきなり訪ねてくる人に、つまり僕は慣れてないんだよって言ってそう、なんかそういうことにこうなんつうの、そういったやり取りっていうのはちょっと憧れるんだけど、現実にそういう付き合いがあったら僕は耐えられないって言ってなんかまあ いつかその友達がね、クラスの大学の時の友達が、いきなり訪ねてきて、いつまでも帰らずに、あの本やレコード散らかして、そういう時も結局追い返した過去があるみたいな。そしたら吉尾が、それは当然じゃないかな、みたいなね。僕だってそんな厚かましいのは嫌いだし、みたいな。現に今日だってそんな上がり込む気はないんですよ、みたいな感じでさ。そう。そしたらなんかこう、本田さんがまだ話を続けるっていうか、なんかそうじゃないって。つまりその、僕は君の問いかけに答えたいんだって、答えようとしてるんだって。何でもこう、スパスパと割り切ってるわけじゃなくて、そういうふうにしか生きられないんだよ、っていうね。だからぐちゃぐちゃした関係とかっていいなって思ったりするんだけど、そんなことは耐えられないっつって、そうなる前に先手を打ってしまうんだっていう、そう、でもそれがそういう生き方を選択してるからって、それが自分に別にそのいいことだなんて、別にそううぬぼれてるわけじゃないんだよみたいな、ごめんね立たせたまま話しちゃってみたいな、それじゃあつって時計を見るっていう、ああごめんごめん、つい時計を見る癖がついちゃってるんだよみたいな感じで、まあ中井貴司がそこでまあざまあって見てるっていうか、だからちょっとね、本田さんってすごいこう現実、どういう人なのかね、このなんか、常に割り切って生きていた人でさ、
そうですね、
高橋ひとみさん、夏江が手首切ったところでさ、対等な関係を望んでたわけで、その暮らしがこうリストカットみたいなこう極端なことされると、もう保てないと、だとしたらもう別れるしかないよねって、ここですらスパスパ割り切ってたのがさ、この吉尾がしつこいからあまりにも
急に
ちょっとバグってんだよ、なんかこの人の中のでもやっぱすごいいいんだよね、でもそういう感じが、
あの会って話すと多分気持ちいいんだろうね、
そう楽しいんだよ、なんか悪くないぞみたいな、この感じみたいな、グイグイ来られてみたいな
全然慕われてるわけじゃないのにね、変な感じ。
そう、でも確かにさ、あんたいきなり来るだろうって言われたら本当面白いなと思って、確かに本当いきなり来るよなこいつの、
こっちも気になってた
面白いなと思ってね、でもさ、我々ってさ、それこそ高校生ぐらい前そうだったけど、普通に友達の家に唐突に遊びに行ってましたよ、
行ってましたよね
、今ってどうなんかなって思う、だからうちの子とかにさ、訪ねてこないもん誰も、
うちはね、
やっぱ予定立ててんだよみんな、
まだ子供だから、あのやり方がよく分かってないのか、裏にお宮様があって、そこに友達来てるかなーって、
でもいいことじゃないですかそれも
ふわーっと言ったらね、3年生の子にね、と一緒になんか遊ぶ羽目になって、1年生自分だけで、最終的に首絞められて、
そうなの
多分ムカつくことしたみたい。
最近なんですか
そう、だから夏休み入った途端3年生に首絞められて、
ね、あらららららら。
それからお宮様に寄りつかない。
本当、そこなんかね、うまくいってほしいね。なんか首絞められても、なんか、ね。
いやでもうちの子どんくさいから、同級生の中でもどんくさいのに、3年生と一緒になんか対応できないですよ、絶対。
本当。そっか、なんかいじめられつつもなんか仲良くみたいな感じになるといいけどな。
そのうち殺人事件になる
から、ね。本当、そんななっちゃう。
そう。
いい、お宮さんの存在いいね、なんか、
ね。怖がって行かなくなっちゃった。行くときはおばあちゃんと一緒に行く
小泉さんがさ前上越の水族館行ったって言ったじゃん、
はいはいはい、
で無印行ったって言ったじゃん、
はい、
あそこがほら伊東洋華堂で、僕らにとってのそのお宮さんで洋華堂だったの、洋華堂で誰かいるみたいな、
なるほど、伊東洋華堂あったら相当なんか、いろいろななんか文化が充実したでしょう、
僕が中学2年生の時なんだけどあれできたの、で町の動線が完全に変わったんですよ、
あ
でその
本屋あってゲーセンあってでしょ、
ゲーセンはね大したことなかったけど、本屋と何せ一番でかかったのは、あの頃ってまだほらデパートってイメ、洋館でもデパートだと思ったから、あの頃、その
俺も大英がデパートだと思ってた、
そうでしょ、でなんかその頃って大英とかはそうだったけど、その6階7階ぐらいの建物っていうのがさ、あれでさ、あの2階しかなくてだだっ広い建物って初めて見たんだよね、だからそもそも場の開放感がすごくて、
そうですね、
そう、それでその洋館の1階に、当時 の、 そのありとあらゆるテレビチャンネルがモニターバーってあったで地元のケーブルテレビもバーってあって、ベンチがずらーってあったんですよ、そこが憩いスペースみたいな、だから
あれなんかさ、上越ってさ、 ケーブルテレビでテレ東が見れたんだ。
あ、そうです、そうです。ケーブルテレビと契約すると、テレビ東京見れたんですよ。
う
ん、
そう、だからそれすげえなーって思ってたんですよ。
それ昔からそうだね。
うん、だから新潟より進んでますよ、うん、文化が。
ね、だから、もう3、それからこれ
30年。見てました。
うちも契約してた。
うわぁ、羨ましい。
ただテレビ東京。
世界のプロレス。
その見てないと思う。そのね、ありがたがって見て
る。あれ世界のプロレスって TBS だっ
け？あのね、それこそね、ケーブルテレビ契約したのは俺が実家離れてからだと思う。
うん、そっか。なんかね、うん、UWF 見れたらしいですよ。
ほんと？ジョイスで見れた？
うん。
すごいな。
第1期 UWF。
ほんと？
友達がテープ、
VHS
で見せてもらいましょう。うん、あの、藤原対前田とか。
あ、ほんと？
そう。
写真で見てひたすらなんかね、うん、へーっていう感じだったね、UWF はね。
うん。
そう。それこそさっきの話じゃないけどさ、はい、千代の富士対小錦とかさ、ああいうのがヨーカドの1階でみんなで見るみたいな
イメージ。最高に楽しいでしょ。
あっこ行きゃ誰がいるわみたいな感じで。で、周りに団子とか和菓子屋とかあるからさ、みんな団子1本買いしてさ、1本食いながら相撲を見るみたいな。まあ、考えてみるとすごい話、すげえ話だなと思うんだけどね。
うん、
そんな時代っていう。
なるほど。
でもさ、今見ると本当思うとさ、あの頃中学2年生でさ、87年なんですよ。だからさ、思えば、フズールのリンゴがまだたかだか4年前とかいう話でさ、
そうですね。
でもすごいなんか、やっぱり子供だったがゆえにその古い出来事っていうか、
うん、
すごい昔のドラマっていうイメージが、あの頃はすごい持ってたんですよね。うんうん
うん、もう5年前なんて大昔ですよ。
大昔だよね。だって小学6年が小学1年を振り返るって、とんでもない昔だもんね。そういう時代でしたよね。
今じゃあついこの一昨日くらい
そうですよ。だからそんなようなイメージのままずっといたというか、うん、だから不揃いのリンゴたちって言われてもなんか単純に男女のトレンディードラマっていう印象しかないっていうか、うん、
なるほど、
うん、こんな感じだったんだみたいなの
は、うん、しみったれてるんですよ
本当にね、うん、そうそう、まあそんな感じでなんかね、
はい、
うん、よかったんですよ。トミーが何せいいんですよ。
そうですね。うん、トミーが、
バグ、だんだんバグってくるみたいだね。
うん、なんか、
これさ、最後、そこまで行くってくらい。いや、もう大爆笑っていうか、なんか、最高わけないし、もう。
ケンチャリ呼んで。
いや、なんか俺も本当嬉しかった、なんか。嬉しいし、面白いし、なんか、なんだこれとか思って。
もう就職しろよ。
本当だよね。仲良さけて。あの通りもなんだかんだね。仲良さなんかね。本田さん就職めっちゃあるじゃないでしょうかっていう。
個人商店の経営。
ああ、面白いわ。ね。そう、酒屋さんでまた場面が映ってさ、なんか、お兄ちゃんが店番しててさ、なんか聞いちゃうそうやってほら、夏江さんとこ行ったり、本田さんとこ行ったり、うろうろしてるから、
はい、
お兄ちゃん仕事してんだよね、うん。で、お母ちゃんもなんかちょっと休んでるかなんかで、うん、いなかったのか。
うん、
で、くにこさんと兄貴しかいなくて、なんかこう、お母ちゃんってちょっとお兄さんがね、戸を開けて、レジから、店から、お店の、家の方を覗いたら、くにこさんが下着姿でさ、ギャッギャッとか言ってて、みたいなね。すいませんと、でもこれわざとじゃないんですよみたいなね、なんか別にあんたのこと誘おうとしてるわけじゃないんですみたいな、
うん、
うん、感じで、なんかだけど一日こうなんかね、帰ってくれって言われてたのに一日無理やり行ってすいませんみたいなね、うん、なんかお兄さん旦那さんのこと好きなんで、
うん、
すいませんみたいなね、
そう、
でももう来ませんからみたいな、
うん、
だけど本当に赤ちゃん産まなくていいんですかみたいなね、なんかか、なんかなんつうの、この気持ちの揺れというかなというかね、
うん、
感じでさ、でも下着姿見ちゃったもんだから兄貴もなんかヘドモドしちゃってさ、なんかそしたら酔うとかって言ってなんか客が来ちゃってね、なんか地酒探してんだけどどうたらこうたらみたいな、
うん、
うやむやになっちゃうみたいな感
じで、
はい、うん、そう、うん、で時任のおっかさんもおっかさんでその部屋に一泊して、
うん、
ね、
汚いアパート
に。アパートに泊まってさ、
うん、
ね、風呂とかどうしたのかって思うけどね、あの髪型とかもなんかね、
ね、
うん、水黒どうしてんのかなって感じだけどさ、朝起きて親父に電話してんだよね、うん、本物ですよ、みたいなね。この子変わりましてみたいな、なんか。
うん、私に布団を、うん。
布団出したりとかね。
譲ってくれたっつって、
うん。優しになりはってますわ、みたいな。まあわかんない。京都弁うまく言うニュアンスが真似できないんだけどさ、
うん、
この子は優しくなってるみたいな感じでね、なんか。うん、言うっていうさ、
うん
うん、で岩田もだから ね、聞こえてんぞみたいな感じでね、あずみざみ聞こえるように言うたんやみたいな、
うん、
まあ、そんなような母親とのやり取りがあって、まあ、ちょっと演出的に面白いっていうか、そのやり取りの直後に佐竹が見なかったかって学校に乗り込んでるっていうかね、うん、面白いなっていう、
うんうん
うん、そしたら3人組が来てさ、俺ついてこいっすって言って
ついてこいっつうからね、どっか裏に行くかと思ったら別にそうでもない、う
ん、みんなが見守ってる中で、ね、
囚人監視のもとで、ね、あの1対1で1人ずつ戦うのかと思ったらね、うん、3対1のハンディキャップマッチで
3対1ですね、
そういう、うん、猪木国際軍団よりも
でもあっさり負けちゃってね、
そりゃそうですよ、3人がかりだもん、
3人ですね、
そうだから
ちょっと頑張ってたけどね、
佐竹たちもさ、うん、こんなみんなの前で卑怯な行為をしてるっていうのが何ら恥ずかしくないのか、
そうそうそうそう、なんかやられちゃってね、
うん、
あっさりね、うん、
で最後にね、腰のところをあの
踏んづけられてね、
フットスタンプで
アトミックドロップみたいにされてひっくり返って2回踏まれたみたいな、ね、
うん、そう、そんで腰をやられて
しまうという、ね、で担い込まれるみたいな、
うん、
アパートに担い込まれるみたいな、まあ、だから中井貴一も柳沢慎吾もそこへだれちゃうんだよね、もうね、いやいや俺らはいいからみたいな感じでなんか、
うんうん、
大丈夫かなって言って、うん、で、あの、まあ、その看護学生2人もさ、大丈夫大丈夫なんて言ってバーって来ちゃってさ、
うん、
なんか、まあ、なんだかんだ株は上がるんだよね、なんかね、
うん、
仕返しなんてみっともない子供のすることよなんて言ってたけど、あれ嘘よなんてね、本当は仕返しに行く方が好きみたいなそうよ、私もなんかね、怖くても立ち向かう男の人の方が好きだわみたいな感じになっちゃう、まあ、ちょっと株は上げるみたいなさ、
ね、
感じなんだけど、なんかね、そうだ、これまだ8話ですもんね、
そう、
うん、もうじき終わるって感じだ、うん、そうそうそう、そこでおっかさんの場面っていうかね、酒屋でお母ちゃん対国夫になるのかな、
ほうほうほう、
うん、あ、お母ちゃん対国夫じゃない、光一か、光一、
はい、小林薫
だね、そのさっきその下着姿見られてもう来ませんからって言って、
うん、
その後3日間ぐらいもう休んでて、
うん、
国子さんがね、
うん、
でお母ちゃんちょっと元気ないみたいなさ感じで、
うんうん、
で光一にこう改めてこう止めとなんか詰め寄るというか、
うん、
嘘つかずに言えよって言ってさ、幸子さん出てって本当はほっとしてんじゃないのかいみたいなさ、
うん、
ね、このまま別れりゃいいのよって言ってさ、
うん、
なんかね、見つけてハンコつかせりゃいいのみたいなさ、
うん、
火災に持ち込んだって勝てる話よこれはなって、うん、なんか言いながらさ、なんか
悪魔のささや
き、なんかね、なんかなんでそこまでっていう感じがするんだけど、
うんうん、
だから光一がさ、ダメだよって言って、俺がダメだ、別れたくねえ、お母ちゃんの言ってること全部外れだよって俺はあいつ見つけ出して連れ戻して、お母ちゃんには悪いけどどっちかが死ぬまで一緒にいたいと思ってるよ、つってさ。かっこいい。
かっこいいね。
でさ、これさ、じーっと見てる、よしおがいいんだよね、またね。
ああ、そうだっけ。
お兄ちゃんみたいな感じでさ、見てんだよね。ね、神妙な顔して見てるって
ことさ。まあね、あのお兄ちゃんいたらね、うん、最高だね、頼りがいがあってさ。
なんかね、で、なんかさ、で、お母さんの方がさ、
うん、
そんな歯の浮くようなセリフ抜け抜けとみたいなさ、そんな風に人間は一人の女じゃいけないなんて、そんなことあるもんかみたいなさ、
うん、
でもこれはこれでお母さんもね、すごい名演っていうかね、
うん、
震えながら泣いてこう演技するっていうね、
うん
う
んうん、
そのやりとりをこうじーっと見て、
うん、
いるっていうのがね、すげえな、これって感じでしたけどね、うん、そう。だから場面変わって今度土屋部長がこうなんかねコンコンつって終わるって
あの傘の後ろからのショットで雨が降ってて、ね、
そうそう、雨が降ってて
それで終わる、
そう、アパートに行く途中でこのブロック塀に傘がコツンって当たって、おっとっとみたいになるわけ、つまりその、
うん
うん、肝そぞろっていう演出だよね、あれなんかね、ちょっとぼーっとしちゃってるみたいな感じで、
そうです
ね、メリーって終わるっていうね、
メリーが
なんか、まあ、サザンをちょっとね、この喋りでもちょっと間に挟みたいよってぐらいのね、
はい、
サザンを BGM に喋りたいなって感じがします
ね。確かに。
なんか。
さあ、それじゃあ第9話
です。第9話ですね。だからまあ、そういう感じで、冒頭で、
うん、
その土屋さんね、あの、
はい、
何商事したっけね、なんとか商事の、
一流
商事の、商社の土屋さんがどうだっつって
部長が、
ね、
時と三郎を訪ねてくると。
自分がその、通わせてるその英会話の先生に聞いたんだよね。うん、なんとか先生に聞いたよ、つって言って、
うん。
風邪ひいてんだって、つって言って、うん。いや、実は階段から落ちてるんだって言って、
うん
うん。そう、でも先生に風邪って言ってます、みたいな感じでさ。
うん
うん、まあまあ、喧嘩するやつでね、昔はそんな喧嘩は当たり前だったからな、みたいな。うん、一目見りゃわかるぜ、みたいな感じで。うん
まあ、ともすりゃさ、うん、土屋部長戦場行ってますよね。
そうですね。どうでしょう。83年でしょ。
あ、そっか。
83年、10年そのもう10年早い設定だと、
うん、
70年代に50代の人ってそうですよね、戦地行ってるっていう感じなんで、うん、
あ、まだそれよりかは下だ。
もうちょっと若いっすね、
ええ、
うん、もうちょっと若いかな。
じゃあ、
うん、でもどうなんでしょう、学徒動員とかでなんかこう、うん、工場に駆り出されたりとかいう世代とか、ね、
うん、戦後30年ぐらいか。
あれはね、83年でしょ、だから、うん、まあまあ、なん約40年だよね。
40年、
戦後40年だよね。
ベビーブーマーだかな。ベビーブーマー、戦後のベビーブーム。
何ですか？
うん、戦争で帰ってきた人が一斉に子供を作り始める。
うんうん、何年がベビーブームだったの？
だから
僕らもそうだった。
終戦で0歳とかじゃない？うん、
終戦0歳ぐらいか。
そう。
あ、ね、
終戦1年目で0歳かな、
うん。どの世代になるんだろうね。
ねえ。
うん、あの方とかも亡くなっちゃってるからな、多分。おやすさんね。
うん、
おやすさんというか土屋さん。佐々木すみえさんってこのお母ちゃんも、はい、おそらくなんか何年か前に亡くなってるっていうか、結構長寿だった、長生きされたってことね。
あ、ベビーブーマーよりはちょっと上だな、
うん、上だと思うよ。
そうだね、
うん、
上だと思う。うちの父親がね、昭和18年生まれなんですよ、
うん、あ、そうだよね、うちの父と一緒なんだよ。
あ、本当、
お父さん、うん、
だからそれより10個、うん、だからその80年代で30代とかだったから、
うんうん、そうっすね、
それより10個ぐらいは上かな、うん、
上な感じがしますよね、
いや終戦で10歳ぐらい、うん、田原総一郎とかと同じぐらい、
ああいう世代かもしれないね。
そう、
うん、そうね、そうそうね、
うん、
なんかさ、まあこの辺すごい漠然としてるっていうかさ、こう僕はいつか一か八かの商売をやってきたんだみたいなさ、うん、何なんだろうそれって感じがするんだけど、まあ、それで
仕事の実態は全然語られないです
よね。わかんないですもんね、一か八かの商売やってて、
うん、
あともう一歩ってところで息がね、こう 息, なんかこう息苦しくなってふとこうなってしまった時に、うん、君に助けられたって言ってさ、うん、ね、まあ、だけど最終的に勝って、うん、みんな私を認めざるを得なくなったっていうさ、うん、でもそんなのつい最近のことだろうみたいな感じがするんだけど、ね、で、まあ、なおのことそのだからそういう状態で今俺勝って結果を出した俺に、
うん、
さらに何かこう、ね、反発するやつがいるのかっていうことを試したかったんだっていう、ただその試すのに商売をするわけにはいかないって言って、
うん、
そこで君の就職っていう話を持ち込んだんだっていう、
随分な話、
まあ、だから要するに踏み絵、別にでも、うん、と言って踏み絵にしたわけじゃないっていうことを言うんだよね、まあ、俺としては本心で君のことは欲しかったし、ただまあそういう俺の博打をそれは商売でやるわけにはいかないから、その君の就職でちょっと試したんだみたいなことを言ってさ、そしたらこう、ね、うん、それを押し通してくれみたいな時ともちょっと怒るんだよね。うん、なんかね、なんでそんな、
ね、
今になってそんなことをね、言うんだみたいな。
ネジの会社が断ってんだから。
本当だよね。ね、まあ、就職は世話するとは言いながらもね、変なとこにはやらないとは言いながらも、なんかまあ、うん、そう、え、それはじゃあその強気でそのままちょ押し通してくださいみたいなさ、
うん、
ね、部長さんのコネがあればね、ね、うん、そんなのわけないでしょみたいな、
うん、
今の俺にはダメなんだって、失脚したっつうんでね、なんか、なんか、なんで何に失脚したんだみたいなね。
ねえ、
そもそもそんなことでこう情勢がコロコロ変わるんだったらさ、そんな人の人生ね、受けられないじゃんっていうさ話さ、
本当ですよ
ね、なかなかこれも身勝手な話
だ、無責任だよ
ね、うん、
まあ就職世話してくれんならそこに行きゃいいのになって思いました、
うん、俺もそれまさに思って、だからむしろさこんな切った張ったのとこ行ったらお前もハードル高すぎねえかみたいな、
うん、そう英語喋んなきゃいけないし、
むしろじゃあこの部長さんが紹介する、うん、まあちょっと恥ずかしくないところって言ってくれてんだから、
多分、ね、
それもなかなか悪くないぞみたいな、
そんな関連会社とかですよね、
うん、全然悪くねえんじゃねえみたいな、ね、感じもちょっとしますけどね、
うん、俺のね東京に住んでた時の友達が、
うん、
東芝に勤めてるって思ったら実は違って、うん、東芝の電池部門の会社みたいな、
うん、あります、でも全然素晴らしいですよ、
でも、うん、なんかすげえ暮らしぶり良さそうだったし、うん、
めちゃめちゃいいでしょ、
そう、うん、あ、そういう感じのところですよきっと紹介してくれ
る、そうめちゃめちゃいいし、だってなんならほら本社の人もそっち行ったりとかね、うん、よくまああるからね、ちょっと島耕作を読んでるとそういうの詳しいんだけどだってうちの父親もあれですよ、うん、ホンダ関連の企業
さ、あ、そうなんだ、うん、
だからうちも車はいつもホンダだったし、
お、うん、俺も今ホンダですよ、
あ、ホンダですかそうなんですよね、だからかわいそうだなっていうね、
ええ、
でなんかこう失意のもとにさ ミノルのところ行くんだよね。その、はい、そしたらミノルがさ、はい、ラーメン、自分ちのラーメン屋のガラス拭いててさ、なんか、ショーケースかなんか、うん、変なとこ見られちまったな、みたいな感じで、いきなりバケツ蹴っ飛ばして、
こんなんどうで
もいい。本当だよね。こんなんどうでもいいや、上がれよ、みたいな感じでさ、
うん。
うん。で、実は取り出されたんだ、って言ってさ。で、ミノルも、って顔するんだけど、うん、なんかさ、こう、岩田がなんか、しんみりしたくねえのかさ、
うん、
いやいや、お前とまた今まで通りになったら釣れるんだぜって言って、嬉しいだろうみたいなね、うん。笑えよ、もっとさ、みたいな。びっくり笑わされるみたいな。
人の不幸は嬉しいだろう
みたいな。なんかね、それも変なやりとりと思ったけど。そしたらなんかミノルがさ、案外元気だったよってみんなに報告行くんだよね。うん、その、ヨシエとヨーコちゃんと、
う
ん
うん。まあみんなに伝えろって言われ
てる、ね。そう、言われてんだね。ハルエちゃんと、あれにさ、うん、なんかヨシオと、あれにさ。いや、意外と元気だとサバサバしてたですからさ、そんなわけねえだろっつんだよね、みんなね。無理してんだよ、みたいな。うん、これはちょっとミノルもかわいそうだったなっていう感じでね、うん、いやいや、岩田にそう言われたから言ってるだけなのにな、みたいなね、うん、感じでさ。そう。うん、ねで、なんかこう、そうそう、こっから、なんかそれぞれの喧嘩があるんだけど、
はい、
あの、この時にその陽子ちゃんだけがこう岩田のアパートにさ、こう、うん、ね、なんかちょっと連絡を取るっていうかさ、
うん、
うん。うん、あの、その、探すんだね。そしたら飲み屋に、いつもの飲み屋みたいなところ、黒潮だったっけ、なんかそんな飲み屋になんか行ってさ、うん、ちょっと励まして。
すっごい繁盛してる居酒屋で、
ね。めっちゃ繁盛しててね。なんか、そう。なんかさ、いろいろこう、ファミレスで今まで喋ってきたドラマとかで、
うん、
俺はちょいちょい気になってたんだけど、うん、その、店員にタメ口聞くじゃないですか。
はいはいはい。
あの、人物たちが。ね、なんとコーヒーちょうだいとかさ。あれが当たり前なんですよね、あの当時って。なんか、俺いつも気になる、前略とかでも、本当にそのウェイトレスに、なんかすごい思いっきりタメ口聞くっていう感じが、不思議だなっていうか、だから今回で言えば、その、陽子ちゃんが、ね、ちょっと人探してるだけなんて言ってさ、奥に時と見つけたらさ、あ、見つかったわ、みたいなさ、こと言うんだけど、いや、二十歳の小娘でしょ、みたいなさ、その、居酒屋大将にそういうこと言うってさ、あれでも当たり前の演出みたいになってますよね。
そうですね。まあ、当時はそうだったのかな。
そうなんかな。なんか若干のそういうのはね、違和感なんですよ ね。でもみんなそういう演出ですね。
うん、
割とね、うん。すいません、なんか、生ビールお願いしますみたいな感じじゃないっていうかさ、すごいツッケンドンに言うっていうかさ、
うん
うん、そういうのがちょいと気になるというか、
うん、
そう。そしたらなんかさ、あの、時藤の一緒にこう、その飲んで、うん、飲んだまんまそのアパート送ってって、
うん、
つまりその、岩田は何が引っかかってるかって言ったら、
うん、
この親にどう言うかってこと
ですね。そうですね。一流好きの。
そうそうそう。
両親に。
本当にね。なんて説明したらいいんだみたいな。なんか一番もうウエイト締めてるんだね。
本当だね。
そう。で、ここで俺がちょっとその、この女の子納得いかないと思ったのは、
うん、
そんなことでみたいなね。
うん、
岩田くん、そんなことで悩んでんのみたいな、
うんうん。
あの、そんなことを言う親いないわよみたいなね、
うん。
いや、俺の親のこと何が知ってんだって感じだけど、
うん、
絶対やばいじゃないですか、あの両親さ。
うん、まあでもね、岩田も岩田でさ、うん、まあ親に対してのこだわりが大きいんでしょうね。うん、
大きい大きい。あとまあ、ちょっと、そうですね。
そう、そんな別にさ、うん、就職ちょっと内定が怪しいじゃないですか、あんな状況の会社。
そうそうそうそう。
言わなきゃいいのにってまず思ったし。
本当、はっきり確定するまで言うなよ、みたいな。
そうそうそう。
そうそうそう。俺もこれ話したかったんだけど、
うん、
その佐竹に仕返しするしないとか、うん、もうなんで陽子ちゃんにそもそも言ってるのみたいな、うん、そこで仕返しするかどうか迷ってるみたいなこと言ったり、うん、今回で言えばその親にどう言うかみたいなのを、うん、まあこの時点であっさり喋ってるところも、うん、こいつってどうなんだろうみたいなのは、うん、そもそもあるんだよね。
やっぱそもそも他者に認められたいっていう気持ちが強い
んだ。そうですよね。なんだかんだとね。なんか、
だからそういうとこあるなみたいな。俺漫画家になったんですよ、大学卒業して、うんうん、で千葉賞を取って、商業誌デビューをするんですけど、はい、その時まで、うん、漫画家を目指してるとか親に言ってないですよ。漫画を描いてること自体、うんうん、なんか恥ずかしいから、そう言ってなくて、うん、だからそういうもんじゃないのかなって思ってたから、うんうんうん、なんか岩田の行動はいちいちね、うん、ってなってたんですよ。
そうですね。本当だよね。うん、俺もそう、これ前回ぐらいから言おうと思ってて、
うん、
なんとなく忘れてたかもしれない。で今回見ててもその親のこととかを説明する感じが思ったのと、まあ、とは言ってもこの陽子ちゃんにしても、 そのこんだけ岩田が言ってんのにそんなこと言う親いないわ、さっさ今書きなさいみたいなこと言うわけ、うんうん、いやいやそれはちょっとさしてあげなみたいな、
そうそうそう、それはそれでね、
お前の親とはまた違えんだから、
そうそうそう、特殊な親だから、う
ん、ここまで言ってるってことはなんか本当に理由あるんでしょみたいなさ、うん、なんかここは無神経だなこの女みたいな感じがね、
でもやっぱ想像できないんじゃないです か, ですか、ね、親でそんなやつ、うん、漫画とかドラマの世界じゃないのみたいな
だから この時のこので結局このまま喧嘩するわけよ、差しすんじゃねえみたいな、うん、そんな女嫌いだぜなって言って、うん、なんかね差し出がましい真似すんなみたいな、うんうんうんうん、そしたらこの傲慢傲慢ねあなたもみたいな感じですごい捨て力入って出てっちゃうんだよ、ねうん、でもこの喧嘩は悪いけどお前ちょっと納得いかねえよみたいな感じはなんかあってさ、うん、そう
今育ってきた環境が違いすぎる、
本当だよね、そう親がそんなこと言うわけないわ、う
ん、だからね陽子ちゃんは幸せな家で育ったんですよ、
う
ん、
ほ
ん
とそうよ、でねこうなんかね岩田がこう帰ってきてさ、うん、なんかさいいんだけどねなんだかちょっと困ってことあんだよねみたいなこと言ったらさやめてそういうことぼやきって嫌いよみたいなさ、うん、えぼやきじゃないんだけど説明してるんだけどな、うん、泣き言でしょとか言うわけ、うん、もうなんか俺もなんかその地雷踏みまくってますよあんたっていうさ、うん、なんかダメだなこいつの、
まあ、俺もでもぼやきはあまり好きじゃない
いやでもなんかほらそんな状況でさ、うん、内定取り消しになってさ一、うん、人で飲んでるとこ見つけてさ合流してんだから、うん、まあ多少言わせてやるよみたいな、まあ、
そうですよね、うん、それを聞きに来たんじゃない
のか、泣き言ってそれはねえだろみたいな、
まあね、うん、そういう状況がそうそうそう状況的に
そうですよね、
わざわざ言っといて、
うん、そうそうそう、これひたすら慰めてやればみたいな感じはあるんだけど ね、
話聞いてやれよ
かね、でこうバーンって出てっちゃうっていうさ、うん、で片やその中井貴一とその春江ちゃんはその結局その岩田のアパート岩田を慰めに行かないで、うん、あの陽子に任せとけって言うんで、うん、じゃあ僕らでって感じでよろしくこうお茶飲んでるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そう
ね、そこでこうあのそういえばあの時の手首切った子どうしたみたいな話からなんかね、
そう自分から水を向けといて、うん、その話になったら
でも
ヒートしちゃう
って、そうなんだかんだ吉尾が大絶賛するからあの子は純粋なそうそう、え、あんな商売とかしてるのにみたいな、いや、うん、それがむしろ僕は余計に純粋に感じられるんだみたいなことしていや、こんな君の前でこんなこと面白くないかもしれないけどみたいなね、うん、まあ、まあ確かに気持ちよくはないわみたいな感じで、ね、そう、うん、でも気にしないことないのよみたいなね、うん、感じで、シーみたいな、もうあんたなんか大っ嫌いみたいななんだよみたいな、いいって言ったじゃないかみたいな、
うん、心の底から大好きって叫んでますよモーニング娘。の
歌みたいにそういうこと、そうなんですね、
大嫌い大嫌い大好き
あ、まあ、そういうことなんですねバーンって言っちゃってね、それでね、うん、あの女なんつってもう割とこの吉尾も最高だなと思うんだけどね、もう全てのこの気持ちを汲んであげてないっていう、
まあでもねそう、うん、
そうで、もう一方でこのミノルはまたあやちゃんと会っててさ、またそのレーザーディスクのカフェでさ、カフェお小遣いみたいな、ね、またその一緒にでもそのちょっとお願いみたいなさ、うん、こうせめてこの一緒にいるときは楽しそうにしてみたいなさ、ね、そしたらこう5000円あげたからせめてこの5000円分だけこう、うん、ね、優しい顔してよみたいなこと言ったらさ、さすがにその
確かにね、
俺にだってプライドがあるぜみたいなさ、うん、そんな風にこう時間で買ってるみたいなそんな言い方すんじゃねえみたいなさ、うん、
本当ですよ、
ね、それもさすがにちょっとね、図に乗りすぎだよねなんかね、
うんうん、お金をあげたらさ、うん、そのお金を意識させちゃダメですよね、
本当そうよね、本当そう、まあまあでもそこがまたね、この二、まあ、20歳そこそこの男女のさ、まあね、あれでさ、で、うん、ちょっと調べたらさ83年当時さ、この中島翔子さんってさ、
はい、
これデビュー作なんだわ。デビュー作で、ね、こんなもういきなりの当たり役を得たというかさ、で、まだ高2とかなのよ、この人。
え、そうなの
?17 歳ぐらいなんだ。
うん、
すげえなと思いますけどね。うんそうそうそう、う
ん。見事なキャスティング。
見事よ。本当だよね。誰、なんオーディションなんですかね、これなん
で、ね。そうでしょうね。
うん、柳沢慎吾とあの子っていう、誰が思いつくのかっていうね。うそう、それでさ、この吉尾くんがさ、うん、吉尾がさ、こう、うん、石原真理子に大、ね、大嫌いなんてさ、バーンって出てかれちゃったからさ、うん、あの、その足で夏江のアパート行くわけよ。コンコンって言って。そしたらさ、ここも面白かったんだけど、うん、この場面一瞬で終わるのよ。うん、その、コンコンって言ったらさ、うん、あの夏江さんがさ、はって思うわけよ。で、縛ってた髪をほどくんだよ、こうやって。で、水く
る
して。はいっつって言ったら、
可愛くしてた。
中田川ですって言ったら、顔が一瞬く、あーみたいな。 待っててつって言って、うんうん、ちょっと待ってみたいな感じで、うん、そこで表情がね、あ、なんだ吉岡みたいな感じになって、でもうその場面それで終わりみたいな、うん、だからこの後どういう、さすがに吉岡もそこで察したかみたいなさ、
どうなんでしょう ね
多分なんかね、次の場面を察するに確かそんな感じになったんじゃないかなと思うんだけどね、うん、これ面白かったわ。ああ、ああっていう。落胆がみたいな。うん、で、ただいまって帰ってくるんだよね。うん、だから、兄貴がぶち切れてて、おいっつって、まあ、こっちの身でもなれっつって、どこを付き合われてんだ、てめえっつって、うん。え、あの人、いたのなんつって、あの、邦子さんまだいるのなんつってさ、うん、いたなんてもんじゃねえよ。まだいるよっつって。お母さんと話してるみたいなね。うん、なんかね、うん。そうそうそう。お前あれだぞって言って、てめえ今日今までこう好きにしてたんだから明日俺いねえからなって言ってね、うん、一日俺は探してくからお前明日仕事やれって、うんうんうん、今から引き継ぐからなって言ってさ、うん、って言ってたらなんか2回見ながらどうする気かなとか言うんだけどさ、もう聞いてろよ俺の話みたいな感じでこの兄弟間のやり取りがまためっちゃ面白いっていうかさ、うん
ね、
そうでここでまたその2階に場面移って、お母さんと邦子さんが話してんだよね、うんうん、高一に何言われたか知んないけど、うん、ねこれ邦子さん3日分出てきたんだよ、これなんかなんだかんだ結局言われてさ、うん、これ主人の引き合わせだと思うのよなって言ってさ、うん、前はそんなこと思ってなかったけどなって言って、だけど光一さんがなんて大丈夫よ、毎日あんた毎日来てる男なんてコロッと行こうよみたいなそのねえ、あの前回の終わりでさ、そのどっちかが死ぬまで一緒に連れ添いてんだって泣きながら話してたのにさ、そんなセリフまるで響いてねえのかみたいなさ、
な
んかこれもこの現代っ子ぶりもすげえなお母さんって感じだけど、
強硬だな、
そうなんか長男を舐めすぎだよお母ちゃん
ってい
うか、
その話を一切聞かないタイプ
だな、見くびりすぎでしょ自分のせがれをみたいなね、なんかここもまあもう面白いんだけどさ、
うん、まあ、そんなお母さんでも大事にしてる光一が、
いやそうなんですよ、
でもさ、うん、本当よしおにだけそんな、うん、わーって怒るじゃないですか、
うん、
お兄ちゃん光一は、うんうんうん、だからやっぱ、うん、なんだかんだっつって、うんうん、よしおに甘えてるよね、
うん、
そう、
うん、
それもね、そんな怒ってもよしおもさ、うんうん、お兄ちゃんの立場をさ、
う
ん、ちゃんと理解して逆切りすることもないし、
あ、まあ、というのもやっぱ前回のあのシリアスな場面一緒に立ち会ってるところもあるからねまあできるだけ協力したいっていう気持ちはよしおにはあって、うんうん、でそもそも兄嫁だしやっぱり、うんうん、お母さんよりもねっていうのはあるんだよね、まあ、でも確かにでもそんなこう家の状況がそんなでありながら、そう
だからね、
夏江さんの家にフラフラ行ったりとか、
唯一気持ちを解放できるのが八つ当たりだけど、うんうん、吉尾だけっていう、
そうですね、
お兄ちゃんも辛い立場ですよ、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、そう、そういえばなんか父ちゃんってなんでいないとかってあんまし
全然
語られてないですね、そういえばね、誰だったかとか特に設定もないですもんね、
うん、
ね、そうそう。なんかそれで岩田の方はさ、岩田の方でさ、あれよね、
お父さん、
そう電話がかかってくるんだよ、なんて言って親に言っていいか分かんないと思ってたら、
うん、
親父の方が仕事で東京から来てて呼び出されて、そうそうそう、
ホテルで、
そうなんか一緒に飲もうって言ったんだけど、うん、その前に話があるっつって電話でこう約束するっていうか、うんうん、
昼間になる、
そうホテルのカフェに行ってさ、なんか、うん、行ってさ、だからようやったようやったみたいな、またもういかにもな親父がいてさ、うん、なんかよね、これで身内にも、ね、肩を広くいられるんやみたいなさ、うん、なんかね、お前だけがあれだったけどみたいなさ、ほんだらこうここもやり取りもすごいなんかこうわざとかよみたいなさ、その、ね、うん、ハイテンションみたいな、
うん、
電話で察してくれよみたいなさ、少なくとも、ね、夜飲もうって言ってる前に話があるって言って呼び出してんだから、
うん、
いい話じゃないとは思わないのみたいなさ、うん、なんかね、そうなんかそうやっていつも聞く傷口かきむしるようなこと言うんだよあんたみたいなさ、うん、もういきなり喧嘩みたいになっちゃうっていうかさ、
うん、
取り消しやって言ってね、俺のせいやないって言って、
うん、
そうで父ちゃんもね、んな真に受けて浮かれてたんやろみたいなね、まあええわお母さんに何とか言うとくわみたいな、
ひどい
ね、
何にも慰めない、
そうそうそう、コーヒー飲めって言ってどないとでも言うてくれって言って、岩田もすぐバーンって出てくるっていう、うん、まあ本当一瞬でこの場面も終わったけど
ね、えもうこの後断絶すんじゃないかな、
う
ん、
断絶かっていう感じでね、うん、ただその親に言う言わないで迷ってたところにこの感じっていうのがね、
うん
うん、あれですけどね、
まあね、うん、親が一切息子に対して優しくないよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ここまで冷たい、そんなね、
なんかさ
就職だの立場とかさ、うん、地位でさ息子に対して思えるもんなのかな、
だからなんか
陽子ちゃんの気持ちだわ、
そうですね、なんかさ、
うん、
親子の形っていうのが、
うん、
この 岩田の親子でしょ、うん、それとまあ吉尾のお母さんでしょあとその柳沢慎吾のラーメン屋でしょ、はいはい、んみんな癖あるよね親が、
うん、あの本田の親
本田の親ってなんだっ
け出てこない、
あ出てこないけどねみんなこうちょっといびつな感情を子供にぶつけているっていう、うん、だからまあそれもちょっと世代の話とかもちょっと関係するのかみたいな、まあ、
手塚里美の両親は普通だから描かれないの
かなつ
まんない
あの人どこの設定でしたっけねなんか田舎
栃木とかそっちの方みたいなの言ってなかったっけ
あんまし覚えてないですけどね、うんうんそうなんですよ、ねまあ、岩田がそんな感じで、まあ、親とねそういう断絶で、うん、だからでもなんかやっぱここもなんかちょっと関西弁に救われるっていうか、なんとなく
そうですね、
うん、ちょっとなんかその、うん、ねこれ標準語でこんな親父に詰められたらたまんねえわって場面的にたまらんわみたいな
冷たすぎる、
ね、感じになっちゃうっていうかさ、うんうん、あれでさでここでねまた面白い場面というかね酒屋でさこの、はいオータサイクルに行くから催促来てるからって言ってさね、うん、早く行きなよみたいな、うんうん、ねだけどそんなに言ったとお母ちゃん順番に行ってりゃ順番なのがしょうがないみたいなそしたら母ちゃんがさ融通を聞かせるんだよそういうのはって言って、うん、こうだから邦子さんがレジに行ってさ邦子さんに向かってこういうところねこの子ほんと妙に頭固いの言わなせて、うんうんうん、そういうのはうまく挑戦すればいいのよみたいなね、うん、大学なんか勉強する割に変な大学行ったのもこの頭の固いせいよなってみたいな感じでみんな売り場でそんなこと言うことないだろうみたいな感じで
その通り
で邦子ちゃんがでも真面目なのよねって言ってねなんかフォローを入れたぐらいにしてさ、うん、じゃあ行ってくるって言って、うん、カブに積んで行ったら幸子さんがバッタリみたいなね
そうそうそう
姉さんって言って
ゲンチャリを無理やり U ターンさせ
てそうそうそう
追いかける
いやもうねもうね
マッドマックスみたいな
店先紙どころの店先でねなんか買いますんで、とりあえずお水売って
そう
テンパっちゃってねで、うんそのここでも律儀にさ、うん、
この薬は水いらないのよ、うん、
いらないって言われてねだからここでまあちょっとここはまあこれ脚本がうまいんだけどさ、オートサイクルはもう何度も催促来てて、そのなんかキャンペーンでアイドルかなんかタレントがここ来てて今大忙しだなっつってなんかね、うん、まあまあそんな状況っていうのがあるから、うん、まあそれはわかるんだけどさ、うん、でそこでオートサイクル行くこと優先しちゃって兄嫁をほっぽっちゃうっていう、
そしたらいなくなっちゃうってい
なくなっちゃうで兄貴ブチ切れみたいな。
そう。ビンタされる。
前編として一番怒ってたっていうかね、うん、どうして捕まえとかなかったんだっっお前どっちが大事だっっ、うん、何がよ、もうオートサイクルってなんだお前問題にならねえだろうがみたいな感じで、ものすごく怒るっていうかね。
そう。
思い出せどこにいるんだ
なんか聞かなかったのか
もうあれ、もう、吉尾あたふたあたふたみたいな。まあちょっとかわいそうだけどね、これもね。
まあね、ちょっと、そうは言っても八つ当たり。
いやでも一日探してそれ、まあ、兄貴ちょっとまあっていうのもね、
それで、あのレジの金ゴソンって持ってくんだよね、レジのお金を
そうそうそうそう持って
て、もう見つけるまで帰らない、
そうそう、つまりそのビジネスホテルを転々としてるって情報だけ聞き出してて、うんうん、じゃあどこにいるんだと、そうでもしらみつぶしに探すんだみたいな感じで、うん、そうだからまあ俺ちょっと不思議に思ったのは都内のホテルなわけで、うん、別にお前もホテル行くことねえだろみたいな、
宿泊してた
ら、ね、だからお金お金って
さ、何日もかかる、
そう、むしろその中屋酒店を拠点に捜査本部作ればみたいなさ、そこから電話しまくりゃいいじゃんみたいなさ、
ね、電話をまるで活用しない
ねえ、なんかあれなんかそのやってることがあんまり分かんないぞみたいな、ねうん、感じでちょっと思ったんですけどね、そうで最終的にこれさ最終回の話ですけど、はい、なんか引き船駅とかなんとかっていうところ、
そうそうそう引き船、
引き船
墨田区なんです
よ、墨田区なんで、でここ本郷じゃないですか、
あ
でちょっと調べたらまあ電車30分ぐらいの距離感っていうか、
あそうなんだ、うん、
30分かかんないぐらいの距離感だから、
引き船何線ですか、
わかんない調べてない、墨田区引き船駅ってなってたから、
うーん
駅のホームにいてね、
うんうんうん、
だからそのそういうところで見つけ電話でしらみつぶしって別にそれ本郷の家でもできるぞみたいな感じはちょっと思ったんだけど、うんまあうん、まあまあ家でそんなことしてるとちゃちゃ入るからとかいう理由もあるんですかね、なんかね、うんうん、
まあ頭に血が上ってるんでしょう、
まあそうですね、まあこんなところで家でなんかやるよりね、自分一人でやりたいみたいなね、
いろいろ足を使って動き回りたいみたいない
や兄貴のガチ切れ面白かったね、
面白かったですねでもビンタはないぞって思いますよ
ビンタしたっけ
うんそう
お前学校あれだぞっつってね、あの水からまで何日でも探すからなっつって、お前その間いろよお前っつって言って学校あるんで俺もっつって言ったら、こっちの方が勉強になるしっかりやれとか言ってでここでもう最高だったのよ、これをやりとりこうやってやって、うん、兄貴にブワー言われて、うん、金わしづかみで兄貴出てっちゃって、うん、学校お前知ったこっちゃね、こっちの方が勉強ならしっかりやれよ、バーンって出てったらリーンって鳴くんですよ、うん、もしもしって言ったら本田ですっつって俺 もうね、最高ですよ。そしたらもう、吉尾もさ、何ですかこんな時にみたいな。助けが必要なんだって。何があったんですかね。何でもないよ。ただ自分の生き方を変えなきゃいけないと思い始めてるんだ。
悠長な問題。
のんきなこと言わないでくださいよ。変えときはシャツでも靴下でも変えてくださいよ。笑わせて。ガチャンとかって切っちゃって、ね。もう助けてほしいのはこっちの方だよみたいなさ。
山田大地面白がってるでしょ。カーッとしてるやつの横で。
もうね、でもね、これ最高と思って、もう、うん、でもそれこそ事情だけどさ、そんなこと言ったってお前だって、アポなしでどっちの家もスキー場に行けてさ、まあ、言うてもその都度受け入れてくれてた本田さんがいてさ、うん、で、ここで意を決してさ、変わらなきゃって思ってさ、うんうん、電話かけてるわけじゃん。うん、それこんな風に言うかねみたいなね。
まあね。
何ですかとかって。助けてくれたらこっちだよみたいな。いや、これもほんと面白かったの。
面白い
ね、言われた方の本田さんを想像するとさ、もうどんな気持ちなんだろうみたいな。
せっかく電話したのに、シューン。
散々ね、受け入れてきたのにさ、意を決して電話したら、あっさりこの週近いみたいな。
ねえ。
これ、ほんと面白かった、
まあ。なんかあったのかなって思ってくれるんじゃないですかね。まあ、あの、吉尾もさ、うん、いっぱい身の上話してるだろうから。
俺もね、本田さんその後気になっちゃって気になっちゃって、どうしたかなみたいなね、感じで。
そしたら、尋ねてきちゃった。
いや、最高すぎる、これ、と思って。
面白かった。
うん、本当面白いよね、これ。これだってラストも1個前でしょ。そう
そ
う
そ
う、だって。
その後、あの、うん、なんか、学生運動みたいなのが。
うん、それがエンディングでしょ。
あ、まだ
過激、
まだまだまだ。
いや、もう、もう終わり、もう終わり。この次、うん。でもまあ、その電話、本田さんの電話の後に、
うん、
その、お母ちゃんがさ、ちょっと、なんか、うん、兄貴の剣幕にちょっと、おどおどしちゃってさ、
うんうんうん、
ねえ、どうする気かしらあの子みたいな、
うん、
ねえ、よしよ、あの子出てったら継ぐのあんたなんてさ。
それだよそれって思いましたよ、最悪の展開は。
そうそうそう、でもここも面白いのはよしよでさ、うん、本当にその、うん、テンパって本田さんの電話ぶち切った後に、うん、お母ちゃんにもこんなこと言われて、
うん、
大丈夫だよお兄ちゃん帰ってくるよっつって、うん、お母さんさ、もうあの二人は諦めないよ、もう仲いいんだからっつって、あの二人は分からないよっつって、まこんだら俺が作ってやるよ、何人6人 ?8 人とかさ、なんか、その辺を、その本田さんの電話を切ったテンションですごい一気にまくし立てるみたいなさ、うん、そう、あんた当てにしてたら何年かかるのよ、みたいな感じなんだけど、うん、まあ本当、吉尾がもうね、ずっとテンパってて、本当もう笑うんだよね、ここがね。うん、
まあ、あれ、今、はっと思ったんだけど、うん、うちのね、母の実家が、ネットに酒屋なんですよ。うん、
あ、行ってましたよね。
そこの後取り、うん、娘がね、うん、長女が酒屋継いでて、うん、おじさんも死んじゃったんですよ。2年前、うん、3年前に。
ましたもんね。
そう、そんでね、うん、長女の夫婦、旦那さんは別のところで会社で働いてんだけど、うん、子供いないんですよ。
お
ほいでね、うん、三女のね、うん、娘が、うん、三女が結婚して、うん、子供二人いて、
うん、
もう、うん、もうその長女のおばちゃんですよね、
うん、
が、
うん
もうすっごい、うん、親同然なもう本当お母さんが二人いるみたいな感じで暮らしてるから、うんうんうん、吉尾がね、うんうん、子供作るとそういう状況ですよ、うん、ちょうどそれでね、うん、幸せに暮らせるんじゃないかな、
幸せよ、幸せよ、
ね、
そんなね直系にこだわらないでいいってはっきり言って、
うん、兄弟がね、うんうん、いるっていうのは本当そういうとこはありがたいなって思って、うんね、俺は一人っ子だから、うん、そういうのもありえないんですよ、だからしょうがなくね、うん、里子や養子縁組をしてるわけで、
うん、そうですね、でもねその僕前言った北光社って本やるじゃない、
うん、
あれ北光社って江戸時代創業です
げえ
6代続いたんですよ、
うんうん、
で写真見るとね、やっぱりその波乱というかさ、水原で始まって亀田に行った時って、
うん、あそうなんだ、
亀田に7、8人いるんだ。で、つまりその精霊師
っていう。佐藤さん。
これじゃないよ。
ああ、佐藤さんじゃなかったっけ、店長さん。
斎藤さん。
斎藤さんだ。うん、そうだそうだ。
斎藤一族。うん、で、そこからこの、水原市だったのが、新潟市になるわけじゃん。その明治時代に。うんうんうんうん、で、その新潟市になる前の数年を亀田に一回、こう、潜伏って言ったらあれだけど、ちょっとまあ、こう引っ込んでて様子伺いしてるというか、でこう新潟市に昇格したときに、
うん、
そのタイミングでパーって新潟市に出てきて、
うん、
そこで北光社の名前にするわけよ、
うん、
でこの
水原市が新潟市になるってどういうことです
か、いやその県政の中心地ってのは水原だったわけじゃん昔、
えそうだったんだ、
そうだよ水原県って言ってたんだから当時は、 そうそうそう、明治維新で廃藩置県で変わってったわけじゃん、それって。
うん、じゃあここは新潟じゃなかったもん。
新潟って名前だったけど、県の県政の中心地じゃない。県政の中心地は水原だった。
水原市、あ、新潟市がじゃあ移るんだ、名前が。そうそう、
県の中心地が水原から新潟市に移るんですよ、
う
ん、
へえ、うん、
で水原県って名前がなくなる。
水原ってなんか趣あるなって思ったら、
もともと歴史があるっていう
中心だったんだ。
そうそうそう。でそのなんか水原府っていうその政治の場の
商店街むちゃくちゃ広いもんね。
広いでしょ。でその水原府の跡地とかにあるけど、
なんだけど、
そうだ、そういうところのこうに復興者 の, その先代も結構関わってて、
は
あ、ただそのそういうことで屋台骨が揺らぐことがあったんですよ、政治に首突っ込みすぎたりとか、
うんうんうんうん。
でそうしたときに、誰が北高社を支えたかって言ったら、結局養子なんですよね。だから北高社6代のうちにこう重要な局面で活躍しているのが、割とこう血縁ないこう引っ張っていく養子だったりってことがあって、その辺も非常に面白いっていうか。
だから融雪パイプがあんなに充実してるんだ。
あ、水原。あ、そうかもね。
水原行くとね、どんな大雪の時も途端に道に雪がなくてね。確かに確かに。
そうですね。そうそうそうそう。だからお母ちゃんそんなにひっすりになんねえでも、なんとかやるぜそんなのっていうね、
うんうんうん、
誰もいなきゃいねえでなんとかなるよそんなのはってさ、うんうん、男言うたって2人ねいるわけでさ、
うん、
ね、うん、と思いますけどね、
うん、
なんかさもうどうせ別に DVD ないし 見れないからいいけどさ、
はい、
兄貴が死ぬんだよね、なんか4かなんかで。
え、本当？
あの、うん、らしいですよ。 でもこれ小林薫さんじゃないんで、
ね、あ、そっか、
うん、
キャストが変わった。
だからまあ無理くりな感じがありますよね、うん、だからそういうとこ含めてもあんまりみんな誰も褒めてないしなみたいな。
褒めてない
ね。えだからそんな感じらしいんだ。
話題にもならない
ね。そうそうそうそう。いやだからねこの流れ的にさ、その太田サイクル行きなさいよって催促されて、
はい、
その行ったら幸子さん見てさ、ここでいてよって言って逃げられて、うん、兄貴にどやされて、
うん、
うわーっと大騒ぎでホンダですって電話かかってきてガチャンって切ってお母さんにこうやってバーって怒り返して、
うん、
みたいな。ここまでで一気にラストまで行くっていうかさ、うん、なんかもう息つく間もねえっていうか、
そうですね、
ほんと全部面白いわけ。
面白い。
そんでこの おばちゃんお母さんがぼやくんだよね、そのなんか、
うん、
この状況に。そしたらこう吉尾のことも心配したその岩田と実が訪ねてきて、ね、危機だと、なんか吉尾君学校言うても来ないと今この時期大変だって言って、
うんうんうん、
言ってなんか話してんだよね、
うん
うん、でまあ何なら手伝えるみたいな話も多分 そこでされるんだけど、
うんうん、
そしたらごめんくださいって言って
タイマーズみたいな
過激派あれもなんか結構不思議ですよね。83年もまあいたか、こんなの。
その時はね、もう学生運動流行ってない
ですよ。流行ってない。だから余計にこの、すごいピリピリしてるんですよね、こいつらも。なんか、僕らの居場所絶対バレないようにしてくれみたいな感じで。うんうん、
ここは口が硬いって聞いたもので。
口が硬いもん何も、そんな格好でブラブラやってくんじゃねえ
よ。本当だよね。過激派だな。
ほんとね。
そう、集会があるから酒を持ってきてくれ、うん、
いや、面白いと思って。いや、でも今兄貴がいなくて車もないし、みたいな。
うん、
ね。まあそれは次だね。そこからそこで、
うん、終わって、うん、注文した料理とあの映画、この映画味わうのはみんな